皆さんお元気ですか？ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題した番組は14回目の放送です。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンの皆さんが強く楽しく幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法をアドバイスしてまいります。さあ、お話をしてくださるのがシステムフォワード代表取締役の大内和也さんです。
はい、大内です。よろしくお願いします。
はい、かしこまってますね。よろしくお願いいたします。はい、大内さん。
はい、
はい、知ってました？
どうしました？
今日ね、すんごいんです。
はい、
今日オンタイムで、私の誕生日なんです。イエーイ、
おめでとうございます。
大内さんの番組なんですけれども、1年に一度の誕生日なので、なんか今日は世界中で私が一番の主役かなって思って勘違いしちゃって、今報告させていただきましたけど、ね、こうやって今残しておくと、今年の私の良い思い出になるかなと思いまして。はい、
ちなみに何歳になったんですか？
バリバリの20歳です。嘘です。今日は私主役なんで、冗談も許してくださいね。なんかすごい引いてますよ、内さん。大丈夫ですか？でも、もしかしたら私と同じ誕生日のリスナーさんいるかもしれないので、今日は私に免じて特別に最強運を引き寄せる誕生日の過ごし方あったらご伝授ください。
はい。やっぱり誕生日の時は、僕がやってることはやっぱり親に感謝することですよね。やっぱ自分が生まれてきた日ですから。
ごめんなさい、私今自分が主役とか言ってましたけど、じゃあもしかして主役は親？
やっぱり親への感謝、先祖への感謝、
先祖への、
これがまず大切じゃないの？
そっか、親がいないと、先祖がいないと私生まれないし、
そう、
私が生まれたこの記念日っていうのは、親とご先祖様のおかげの、
そうなんですよ。
じゃあみんなで一緒に今日は感謝の気持ちを持って進めていきたいですね。あとじゃあなんか誕生日の過ごし方で、じゃあ感謝以外に行動としては何がありますかね？
行動ね、
行動
ケーキを買うとか。
おお、自分に、
あとはなんだろうね、やっぱ好きな人と一緒に過ごすとか。
いや、それいいです ね、
やっぱりそういうことじゃないですか。
そうですよね。、はい、やっぱ主役ですもんね。さあ、今日も楽しい日を私は過ごしたいと思いますが、そんな風に最強運を皆さんに伝授してくださる大内さんは、システムフォワードという IT、
そうですね、
はい、IT 企業の社長さんなんです。システムフォワードが最強運を引き寄せられるようになったきっかけ、これはね、大内さんがまあ社長をやっているからっていうのもあると思うんですけれども、会社自体も最強運を引き寄せることができているそうで。
そうですね、
そのきっかけがなんか3つほどあるそうですね。
はい、
気になりますよ。はい、ズバリ、
はい、
1つ目は、
はい、1つ目は、去る者は追わずなど格好をつけるのではなく、は
い、
自分の問題に気づき頭を下げるのが先である。まずこの、Facebook で僕投稿した内容があるんですけども、まずこの出来事がきっかけですね。
これ2013年に投稿されてますよ。はい、
投稿してますね。
ちょっと前なんですけれども、はい、今でもパッと思い出せるぐらい。
はい、そうですね。これは、私が起業してもう今年で14年目になりますけども、やっぱり起業した当時っていうのは、やっぱり右も左もわからない状態で僕は起業したんですね。して今からそうですね、これは、2007年の3月のことです。
はい、6年前ですね。
もう忘れもられないんですけども、まだその当時っていうのはやっぱり会社って上場させること、これが、いい会社っていう一つの指標があったわけですよ。
そうです、上場してるかしてないかで、世間の見方が違いますよね。
IT バブル、その当時は崩壊してたのかな、IT バブルは崩壊してますけども、IT 企業っていうのは上場していく、して創業者利益を得る、そういうことをみんな目指してた。僕もそういうのを目指してた時期があったんですよ。
かっこいいじゃないですか。上場を目指す、
あったんです、ね。 そして、ある時社員から相談を受けたんですね、
はい、
もう会社を辞めたいですと。
あれ、上場がなんか気に食わなかったんですかね、うん、
上場を目指してたのが気に食わなかったんでしょうね。
え、そうなんですか、
うんうん、要は言われたことがあって、
ええ、
要は上場して社長が創業者利益を手にするために私たちは働いているわけではないんです。ベンチャーキャピタルの言うことばっか聞くのではなく、もっともっとお客様や社員の意見を聞くのが先じゃないですか。そんな尻私欲な社長のもとでは働きません。やめます。
言いますね、かっこいい。
その時僕は後頭部を金槌でガツンと殴られた感じですよ。
痛そうですね、うん、大丈夫ですか。
まさしくその通りなんです、
まあそうか、
うん、本質ですよこれが。
うーん、うん、あのかっこいいけどこれ言えないですよね、なかなか
言えないですよ、うん、まさしく僕らは ベンチャーキャピタルにお金を出資してもらうためにはどうすればいいかとか、
はい、
メディアにもっと取り上げてもらえばどうすればいいかとか、そんなことばっか考えてた時期があったんですよ、
はい、うん、それの真実を見抜いた社員が
そう、うん、それで要は社員はもうクビになってもいいと思う覚悟で言ってくれたんですよ。
じゃないと言えないです
よね。言えない。人間ってそういう覚悟を持つと強いんですよ。何でも言えちゃうの。もう自分は辞めさせられてもいいと、
はい、
思えば何でも言えちゃうの。
怖いな、それそれも怖いですね。俺は辞めてもいいんだとも何するか分かんないですね。
言えちゃうね、
ええ、
うん、ただ僕はもう本当にもう今までのことは申し訳なかったと、
ええ、
もう謝ると、
あら、
ね、俺が変わるから辞めないでくれって頭を下げてお願いします。
社長さんが、
うんうん、
頭を下げて
下げる
土下座して、
うん、通常だったら、ね、普通だったら今までの自分だったら、ね、去る者は追わず、
はい、
ね、でカッコつけるんですよ、
まあ、
もう来る者は拒まず
あの男の美学みたいにそういうのを言われますよ、うん、去る者
は追わずなんだね、はい、うん、よく言うじゃないですか、
はい、
ね、そんなカッコつける人全くないんです。カッコ悪いの、逆に去る者追わない方が、去る者追った方がカッコいいんですよ。
追った方がカッコいいんですか。
カッコいいですよ、頭下げた方が。
あら、
うん、部下に頭下げてる上司の方がかっこいいじゃないですか。
あ、確かに確かに。
逆を言えば
あの半沢直樹かっこよかったですね、うん、あの、うん、上司が頭下げてるの見てやりっていう爽快感と、
まあ、ちょっと違うけどね。あれとはちょっと違いますよ。、う
ん、でもなかなかできることじゃないですよそれは、
ね、ないですね、
うん、ええ、うん、それを気づかせてくれた、
そうなんですよ、社員がね、
社員、
うん、
で頭を下げた社長、
そうなんですよ、
その後の関係は、
うん、ですからもうその後はもうそいつが稼ぎ頭ですよね。
その時でやっぱり心境は、うん、やっぱ悪かったと思ったから、それとも辞めさせたくなかったから、う
ん、いや両方あります。
あ、両方、
うん、辞めてもらいたくなかったし、
ええ、
あの自分、ま、そう言われると客観的に見たら絶対自分のが悪いんですよ。だってベンチャーキャピタルってなんで出資するか分かりますか。自分が儲けるためですよ。
あの形のないものでお金をこうもらうのが、そう、うんうん、
出資して、して上場させて、バシッと儲けてまた撤退していくっていう、
はい、
うん、でそういう人たちのためにあなたは会社やってるんですかっていうことですよ。違うよね。
違うけど、うーん、これってどうなんですかね。難しい。一般的なこのなんだろう、企業、大企業とか勤めてると、うん、お金も関係してくるわけだから、うんうんうん、だけど正しいのは社員でしょうね。
正しいのは社員だ。これも美学になるんですよ。
そうですね、うん、
最終的にどこで判断するか、
なんかドラマになりそうですね、うんうん、
お金のことだけ、もちろんお金は大切ですよ、
はい、
ただそれを中心に考えちゃうと、全てがおかしくなっちゃう。
そっか、
もちろんお金は大切ですよ、
はい、う
ん、ただそれだけでもないということですね。
あ、うん、そうですね、それだけじゃないことを気づかせてくれた、
うん、そうなんです。これがまず一つ。
その社員の方まだいらっしゃるんですか。
いますよ、もちろん。
え、もう今右腕か何かで、
うん、やめませんから誰も。
それ以降は退職者、
うん、ないですね、はい、
さすがの会社ですね、うん、社長だけじゃなくても、はい、なかなか自分の間違いって気づけないし認められないっていう人多いと思いますから、はいはい、まあ、気づけた大内さんもすごいんですけど、気づかせてくださった社員さんも素敵です。
そうですね。
そんな意味の、はい、本当の意味での味方って皆さんの周りにいらっしゃるんでしょうか、うん、いたら離れていかないように大切にしてほしいですね、
う
ん、
そうですね、はい、
さあ2つ目です。悪い顧客を徹底的に排除する、それが社員や家族を守る道、2014年の投稿です、
はい、
悪い顧客、
これは皆さん分かんないんですよね、
悪い顧客に悪い、
うん、分かんないですよ、うんうん、本当に悪い顧客が見えてないんですよ、うん、クレームを言う顧客だと思うかもしれないんですけども、それは大きな間違い、もっと性質が悪いですから、
もっと悪い人がいるんですか、
言います。これは正常な人の感覚では、うん、いい顧客にしか見えないんですよ。
じゃあ勘違いしちゃうわけですね。
勘違いしちゃう。またしばらくすると消えてしまうので、存在に気がつかないんですよ。
仮面をかぶって登場して、
うん、そう。
で、いつの間にかいなくなっているみたいな。
そうそうそう。で、私も会社を経営してもう14年ね、やってますから、もう全て排除してます。そういう顧客は。
もう悪い顧客の見つけ方みたいな。
うんうん、もうわかります。
へ、
うん、もう全て排除する。そうしないと、社員や家族を守れないの。
じゃあその、見つかりにくい悪い顧客、
はい、
これはどんなものなんですか。
これは僕らの会社っていうのはこうシステム構築をしたり、はい、EC サイト構築をする会社なんで、
はい、
提案をするわけなんですよ、お客様にね、そうすると依頼が来て提案をするんですけども、お客さんから要件を聞いて、まあ、見積もりを出すんですけど、一社じゃないんですよね。いわゆる相見積もりっていうやつです。コンペが始まるわけですよ。
あ、それはあの結構代理店とかでよく
みんなやってるでしょ。
やってます、やって
るでしょ、やってるでしょ、
はい、
うん、コンペやるでしょ、
はい、
そして僕たちは冷静に考えれば分かるんですけど、その企画書を作るのに大体2週間から1ヶ月はかかります。
そうですね、
そのぐらいかかりますよ。
作ったりとか、
うんうん、
事例を作ったりとか、
そう、う
ん、
そして提案に行ったり、僕らはいわきから行きますから、東京とか、電車チームをかかれば、
そうですね、うん、
して資料10部とかだけでもう相当なお金かかるわけですよ。カラーコピーだったら、はい、20枚30枚だったらかかるわけですよね。
いろんなもの作るんでしょうね、うんうん、
でさらにそれに調査したり資料作るコース、その間僕らは仕事できなくなるわけですから、
はいはい、
提案作業で、
はい、
これ莫大な金額ですよ。
そのお金は、
うん、要は自分なんか持つ以外ないんですよ。
ってことはこれお仕事取れなかったら
ゼロですよ。
わお。
でしょ。
うん、参加費もくれないんですね。
くれないですよ。
よくあのコンペとかで参加費をもらう、う
ん、でもそんなのは数万円ですよ。
あ、そうなんですね。
数万円
コピー代ぐらいか。
もう話にならないですよ。
そうな
ん、うん、ただ僕らは仕事ないでしょ、地方の中小企業なんかないから、一生懸命取りに行くわけですよ、
はい、
そう言われコンペなのは分かってて、あいみつ分かってて一生懸命取りに行くわけですよ、
はい、営業マンですから、そう、お仕事取りに行って当たり前ですよね。
でも僕よくよく冷静に考えたら、
はい、
このお金って誰が払ってるんだろうなって考えたんですよ。そしたら会社じゃないんですよ。
誰？
社員の給与なんですよ。本来社員がもらうべき給料または賞与から払う以外ないんですよ。
それ社員の方が知ったら、
うん、
コンペ参加したくなくなりますね、
うん、だってそうじゃないですか、
ええ、
本来、ね、それがなかったらそれは利益になるんですから、
なるわけですよね、
それが賞与に反映されたり給与に反映されていくわけなんですよ。
あら、うん、それ気づかれてます、
うん、
社員の方に。
いや、それが僕が気づいたんですよ、うん、そして本来ね、
うん、
もし僕がこういうのに参加しなかったら、
はい、
なそのお金が社員の給与や本来のねボーナスで負担していることに僕気づいたんですよ、
はい、
で気づいた瞬間にもう涙が止まらなくなった。本来であれば週末ね家族でレストランに行って食事するお金でやってるんですよ。僕らは
元にならないかもしれないコンペに、うんうん、その皆さんの笑顔の時間を使って、
そう、
幸せなお金を使って
で僕らは それをそういった、うん、お客さんに払ってるの、
うん、
お金の流れは。
それなんかお客さん悪どいですね。ね思っちゃいますね。そうやって
考えると。すごい悪い客でしょ。
悪ですね。
悪でしょ。悪
感ですね。お主悪いよな、うん。
本当だったらそのお金で一家団らんできるんですよ。社員たちが。相当かかりますから、一回提案するのに。してこのことに気づいたときに、僕は本当になんて薄情な人間なんだとずっと思って涙が止まんなかったんですよ。してこの時に、このままでは僕は社員や家族は守れないと。提案を競争させる顧客よりも、私たちを全面的に信頼してくれるお客さんだけに全力で支援しようと心に誓ったんです。
あのコンペとか参加するんじゃなくて、直接自分たち信頼して仕事を依頼してくる人をまた帰ってくるように。
はい、はい、して一部ではね、それでは仕事なんかなくなってしまうだろうとか、
うんうんうん、
ね、競争力がなくなってしまうだろうと心配する方もたくさんいると思います。そういうこと言ってくる方も僕にいます。でも時間という大きな資産が得られるんです。
なるほど
さらに受注できなかった時の、あの嫌悪感、これがなくなります。ここで生み出された時間とパワーを、私たちを全面的に信用してくれるお客さんだけに注ぎ込み、さらにより良い関係の実績を築くことができるんですよ。
良い仕事がなんかできそうですね、うん、さらに。
そうすると、いちいち相も見積もりに参加しなくても新規顧客が引き寄せられる会社になれる。
噂が噂を呼んでみたいな。あそこ信頼できるよ、お客さん同士がそういう話したら困ってきますね、そんなあの井の中の蛙で競争して、一部の人に判断してもらうんじゃなくって、平等に世間の人たちに評価してもらって、お仕事が来れば、いい仕事したなって実感もありますね。
そう、だから別にあいみつを取ることとかね、コンペ自体は僕は悪いって言ってるわけじゃないんですよ、
はいはい、
僕は出ないっていうだけでで
もそれで全然やってこれてるわけですよね、
うんうん、それは僕は出ません。それはなぜかというと、さっき言ったような、本来であればそれで社員たちが一家団らんできるんですよ、そのお金で、それだったらそっちしてもらった方がいいでしょ。
でもそれかなり勇気いったんじゃないんですか、そういう決断をされるまでコンペに参加しない。
要はそういったなんていうか、その時間が増えるじゃないですか、時間が増えると今のお客さんに時間を注げるわけですよ、とその今のお客さんにいろんな提案ができたりするわけ、言われなくても、でそこでまた受注できるじゃないですか、そっちやった方がいいんですよ。
クオリティも上がっていくし、
言われる前に、だから余った時間で言われる前にこっちから提案しちゃう、
そういうふうに時間もあるから、もしかしたらあの、ね、今までと同じことじゃなくて新しいまた分野、ほら、ね、成功事例を作るじゃないんですけど、そういうこともできる
かもしれない。自ら企画してもお客さんに提案を持っていくっていう、そういうやり方に変われるんですよ。
あ、なるほど、あのお客様の方からこういう仕事してじゃなくて、
そう、
こんないかがですか、
そうすると、
こんな作りましたよ、
そうするとあいみつないですから、企画持ってきてるから、
そうか、
あいみつも何もないですよ。
相手もね、すんなり、なんか壁もなく、気軽に見てくれるし、気軽にやってみてって言えるかもしれないし、
実はこういうことやりたかったんだっていうのを僕が持っていっちゃうんですよ。お客さんがこういうことやりたいんじゃないかなっていうのを僕が企画書を作って持っていく。ちょっと話早いんです。
そうですよね。しかもお客様のことを、もうずっと顧客なわけだから、知り尽くしてますよね、よりニーズを。
そう、
捉えやすいですし、
そうなんですよ。してそれでまず今の日本の企業でね、僕の今までのお客さんですけど、それを他の業者で見積もらせる人は誰一人いない。
すごい、
今の日本の会社はそういう人はいません。
みんなもう今のこの悪い顧客を徹底的に排除する、それが社員や家族を守る道、これが嘘じゃないっていう、成功事例といいますか、最強を引き寄せる方法であることを実証してますね、
結局企画持ってきてくれたのに他に頼む人いませんよ、っていうかそんなこと普通できませんからやったら訴えられますから逆に
確かにそうだ
あれ、それ僕のアイデアですよね
そうですよね、まあ、どっかでそういうのを、ハードルが低いところだとやられちゃうかもしれませんけど、企業同士だと、 それはできないでしょうから、はい、それも独壇場になって、
そうですね、
お医者の会社がますます上がるための機会にもなりますよね、はい、でも今お客様って神様という思想がちょっとかなり悪い意味でも普及してるじゃないですか。悪い顧客かどうかもこう判断できないことってあると思うんですよ、
うん、
だから悪いかどうかっていうよりも良い顧客かどうかっていうことを思うのもいいかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ええ、
だからやっぱり自分たちが提案したいお客さんかどうかっていうことですね。
で信頼を向けてくれるお客様が良いお客様ですよ、うん、ということで、う
ん、はい、
周りで信用を向けてくれるお客様をもう一度見直してみるのもいいかもしれませんね。
はい、そうですね、
はい
はい、
では最後です、はい、3つ目、社長が社員との競争をやめると社員は成長して企業は繁栄し続ける。お2014年投稿ですね、
はい、
はい、
これは、
ええ、
中小企業で優秀な社員を採用することは非常に難しいんですよ、まあ、でもこの優秀か優秀じゃないか何をもって判断するんですかっていうこと。
大学とか家柄とか
基本的に社長と比べて判断してるんですよ、みんな。
あ、
自分と比べて判断するんです。
そうですね、自分が選ぶんだったら自分と比べちゃいます ね、
う
ん、
そう簡単でしょ、簡単なんですよ、自分が仕事ができなければ、みんな優秀になっちゃう。
あ、そうキャー、優秀な社員ばかりになっちゃいますね。
そう、全員優秀、
すごい会社ですよ、それ、
う
ん
うん、そうですよ、
はい、
うん、だからやっぱり社員と同じ仕事をするとダメなんですよ、社長って。どうしても競争しちゃうの。社員に負けたくないじゃないですか。
まあね、俺が一番なんだぞっていうのが社長ですからね、うんうんうん、
負けたくないでしょ。そうすると社員がいくら提案してきても、いや俺の提案のがいいになっちゃうんですよ。
あ、
そう、どうなりますかっていうこと。誰も提案しませんよ。
そうですね、若い面がどんどん潰されていきますね、うんうんうん、
じゃあ社長考えてくださいになるじゃないですか。
社長が考えて、みんなそれに従って、うん、何も考えない、
う
ん、
そう、
今の草食男子みたいなのが増えていく。
そうするとこれどういう、たくさんいいことなんですよ。まず一つは、社長がやらないんで、
はい、
社員は社長を頼りませんから、
はい、
だから成長するんですよ。
社員が
社長を頼らないんですよ。だって社長できないんだもん。
そこそこ
社長に聞いても分かんないんだもん。
分かんないんだそれなんか寂しいな、
社長に聞いて分かんないんだから自分で調べるしかないんですよ。
そっか、
うん、
なんかそっか、社長下に見られたりしない？大丈夫
大丈夫ですよ、うん、
社長ですからね、
うん、そうすると、社長は社員と競争しなくなるんで、社員はストレスがないんですよ。
あ、
要は提案がダメだこれだなんて言われませんから、
うんうん、
俺の方が正しいなんて言われないんで、
なんかそう言われていくうちにだんだん勇気なくなっていくんですよ、提案する、うんうん、
そうすると、まあ、社長は社員に仕事を任せるんで、社員の責任感が自然と強くなります。
あ、自分が頑張らないと、うん、社長のたれ死んじゃうと、
うん、で社長は結局社員に仕事をしてもらうしかないんで、仕事がしやすい環境を配慮するようになるんですよ。
そっか、仕事してもらってるんですもんね、
うんうん、そうすると社長は時間ができるじゃないですか。だから事業の種まきができることになる。
お、
今の刈り取りの仕事をやることはないんですよ。だから来年再来年、刈り取る事業の種まきができるじゃないですか。今刈り取る仕事をやらなくていいんで、
はい、種まきは社長の人脈ないと無理ですからね、
うん、そうです。それで、して社員がだんだん神様に見えてくるんですよ。結局社員が働かないとお金入ってこないんで、
はい、
神様に見えるんですよ、
はい、
ね、そうすると常に社長から、感謝されるんですよ、社員は。
いや、照れますね、
うん、そうするとモチベーション上がりますか、
はい、
だから結果的にみんな優秀な社員になるの。
なるほど、
うん、もちろん社員に任せてね、それはありますよ、失敗すると思うことも、
うん、
ね、
うん、
でもある一定期間は耐え続けることも必要なんです、社員が成長するためにはね。でも社員が成長しない限り企業を繁栄していくことは絶対ないですから。だって社長はいつか死ぬんですから。
そうですね、
うん、一生社長やってらんないんですよ。
そうですよね、うん、いつか大概があって、うん、でその時に社員がちゃんとしてれば、うん、上が変わったって会社は
そうなんです。
ブレない。
ブレないですね。
ブレない。
はい。
でも社員が成長する企業で大きく今度どんどんどんどんなっていっちゃうと、
はい、
また、ね、社長が届かないところに入っちゃうから、
うん、
中小企業のうちにこういう土台は作っておきたいですね、
はい、うん、そうですね、はい、
どうなんですか大内さんの会社は。競争をやめて、
うんうん、でそもそももう最初から放棄してますから僕の場合は競争できないんですよ。
大内さんの社長業は
もうそもそもスタートラインにも僕立てないんで
大内さんは何社長っていうお人形さんですか
僕はだから基本的に企画ですよね、
はい、種まき、
うん、
そうですね
企画
そうですよね、
うん、企画してお客さんにこういうのいかがですかって提案しに行く仕事、
はい、
うん、そうするとなんだか企画からだいたいねシステムになってお金が入ってくるってやっぱり半年とか1年かかるんで、うん、だから今僕が企画しないとないんですよ。
よくなんかどっかの企業でうちの上司、
ええ、
提案だけしてあと全部嬉しい丸投げなんだよねって、うんうん、自分で言ったのは責任持ってほしいよねとか言って言ったりしてるんですけど、でもそれもしかしたらわざとなのかもしれないですね、
うん、そうですね、はい、
わざと、
ええ、
あそうなんだ、これ教えてあげよう、うん、皆さんの周りにいないですか、
うん、
いますリスナーの方もいるかもしれません ね、
うん、
そっか提案して、
はい、
課題作って、
ええ、
であとは君たちでやれよ、
うん、はい、
でも何かの時は助けてあげる。
そうですね、
ですよね、
はい、
でもなるべく、
はい、
お子さんがね洋服一人で着れるのを我慢して、うんうん、手出されるの我慢して自分で着れるようになるまで我慢して、うん、見てる親みたいですね、
はい、
大内さん、
うん、
いろんな場面にこれ当てはまる。
そうですね、
3つでしたね、
はい、
各企業の社長さんに伝えてほしいんですけれども、やっぱり上に立つ人社長さんだけじゃなくて、ね、先輩もそうですし、
はい、
千人のような気持ちでいないとダメなんですね。こうどうしてもこう手出そうとか足出そうとか、
ね、それは出せるからダメなんですよ。
そっか、う
ん、僕は手出したいと思っても出せないんだだから出さないだけ
そっか、
うん、出せる人は多分出しちゃうよ、出せないんだもん。
そっか
、うん、やろうと思ってもできませんよ
優秀な人材を育てるっていうのは自分ができなければいいのかな、
うん、そう、自分ができるとだって自分と比べるから、うん、
優秀になるように持っていく、
うん、
それも最強を引き寄せられる企業に成長するために必要なことですね。
はい、そうですね、は
い、ということで、
はい、
今日私の誕生日特別な日でしたが、ビジネスマンの皆さんには今日の放送で目から鱗のヒントをもらって、ね、最強運を引き寄せられるきっかけのプレゼント受け取っていただけたら、大内さんからの皆様への誕生日プレゼントと思って喜んでください。さあ皆さん、次回ももっともっと最強運になれますように応援したいと思います。よろしくね。